主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
マルコによる福音。
主に栄光。
その時ヨハネの弟子たちとパリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとパリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになる。誰盛り立ての布から布切れを取って古い服に継ぎ当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。主の御言葉。
キリストに賛美。
まあ、イエス様の今日は説教のところですけれども、このブドウ酒と皮袋のことが語られてるんですよね。まあ、昔は瓶がなかったというか、ガラスがまだ加工できていなかったので、この液体をですね保存するのはなかなか難しかったっていうか、で一つの方法がこの皮袋、まあちょっと僕実はもちろん見たことがないわけじゃないけど、使ったことはないですけど、結局瓶の代わりに皮袋に、多分羊かなんかの皮だと思います、牛かなんかの皮だと思いますが、その中にそれを封して、その中にブドウ酒を入れてですね、それで持ち運びしていたんだと思います。ただ、ここにある通り新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたらダメみたいで、新しいブドウ酒は新しい皮袋に、両方ともですね新しいもんでないとダメみたいですね。で、古いブドウ酒は古い皮袋に入れても大丈夫だったみたいですけど、やっぱりちょっと発酵がこう進んだりするから、多分その皮袋との関係がやっぱりあってですね、今のガラスの瓶だったらどんなもの入れようが何の問題もないですが、昔はなかなかこう難しかったんですよね。で、古いブドウ酒は古い皮袋に入れて、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるというふうなことだったみたいなんですけど、その、イエス様の話は一体 何なのかって言ったらですね、イエス様は私たちに新しいブドウ酒をくださるということなんですよね。古いブドウ酒ではなくて、実は私ワインあんま飲まないんで、あんまり実は分かんないけど、古いブドウ酒の方が美味しいんかな、どうなんですか、新しいブドウ酒とどっちが美味しいのか、ともかくイエス様は結局新しいブドウ酒として私たちに恵みを与えてようとするんですが、実際ですね当時の人はどっちかというと古いブドウ酒の方が良かったわけなんですよね。古いブドウ酒は何かって言ったら、直接的には律法による生き方っていうのかな、ユダヤ人の生き方なんですけど、思いますけどね、やっぱなんか結局ねみんな古いものが好きなんですよなんでか知らんけど、新しいものがどうもやっぱ苦手みたいですね。年取ってきれば余計そうかもしれないけど、何かを変えるとかなかなか嫌で、何か古い皮袋に古いブドウ酒にちょっとこだわりがちということなんですよね。癒しのことで言ったら、なかなかねこの古いものにとらわれてると結局変われないっていうか、なんていうんですかね、それがなかなか難しいっていう大きな問題がやっぱりあって、例えばねその古いブドウ酒、別にこれはアルコールってことだけじゃないけど、実際そのアルコール依存症の人とか、やっぱりアルコール飲まなきゃ生きていけないように、なんかこの古いブドウ酒と古い皮袋にもなっちゃってて、なかなかそれから例えば抜けられないわけですよね。この中にあんまりおらんかもしれないけど、案外このエリートの人なんかに多いのは、なんか子供の時にやっぱ教育されてるんですよ、親から。 一番にならなきゃお前は価値がないとか言われて育って、だからこう優秀であることが自分のなんか生きるこうね、まあ、この中には多分あんまいないから、まあ、大丈夫かな大丈夫かもしれないけれどまあともかくともかく、まあ、まあだけどこのエリートとかそういう人たちはそういう人、そういうなんか古い武道酒にとらわれてて、1にならないとこう満足できない、2位3位はダメみたいな、まあちょっとアスリートもそういう傾向ありますけど、やっぱり1位目指して頑張ってるからまあまああれですけど、まあでも案外ね、いろんな古い葡萄酒がいっぱいあって、なんかねもうそれに安住しちゃうっていうかですね、まあそういうことは、まあ、日本人に一番多いのは何かって言ったら、みんなと同じにやるっていうなんでか知らんけど、なんかみんなと同じにやらなきゃならないんですよ。もう学校にいても職場にいても、まあ、そうしなくて、まあ、本当はいいかもしれんけど、結局同じやらんといかんっていう、そういうなんて難しいことだったら同調圧力みたいなのがあって、それもね古いブドウ酒と古い皮袋でそうしとったら安心だから、なんかそういうふうになんかしなきゃならないみたいな感じなんですけど、まあでも実際はイエス様はいつも私たちに新しいブドウ酒をくださるっていうんですかね、で新しいブドウ酒を入れたら古い皮袋は破れちゃうんですよね。だから、まあ、どっちかというと古い皮袋は破れた方がいいっていうか、古い皮袋って古い自分ですから、まあそれはちょっと破れちゃって、新しい葡萄酒をいただいて新しい皮袋になって私たちが生きていけたら、まあね、それが実は本当の癒しだと思いますね、実際のところね。でも不思議なもんで、まあそれはちょっと病気の人はまあ賛成しないかもしれないけど、病気の人は案外ね、病気である古い皮袋が好きみたいな人もいて、まあその誰がどうかなかなか難しいですけどね、なんかね、こう病気の方がなんかもう子供の時からずっとそうだから、なんかもうそこから出たくないとか、だからね、一旦引きこもったらもう15年ぐらい引きこもってたり全然出れないっていうか、もうそこに古い皮袋がこうできちゃってですね、古い皮袋の中にこうなんかとどまっちゃうみたいな感じなんですよね。難しいですよ、そこから出ていくのは。なんかちょっとやっぱりね、変わるのが嫌だから、なんか古い皮袋の中に入れて古いブドウ酒飲んで、もうそこでこうとどまっといたら安心みたいなことなんだけど、でもなんかね、イエス様ってなんかそれはイエス様新しいブドウ酒でガーンと来るから、こうね、古い皮袋が破れちゃうっていうのかな。だけどまあ破れんのはなんかまあ痛いけど、でも案外古い自分が破れ去って、でイエス様に新しい皮袋にしてもらったら、実はなんかもっとさっぱりすっきりなんかいい感じになるんだけど、案外やっぱりみんな怖いっていうか、縛られてるっていうか、なかなかできないんですよね。新しいブドウ酒はまあイエス様だし、まあキリスト教で言えば聖霊の力っていうんですかね、神の力なん、神の力はいつも新鮮で新しいから、神から聖霊いただくとですね、もうなんかすごいこうなんか生き生きとしてきたり、力をみなぎったり、もうそうなってきたらもうなんかもうお酒飲まんでとか、もうお金に執着しなくていいとか、いろんなものに執着も取れていくけど、なんかね、まあやっぱり神様私たちに新しい葡萄酒を与えてくださるんですよね。それを私たちがいただけるから変わっていけるっていうのかな、あるいはなんか古い自分にとらわれなくなっていける。まあでもなかなかこれすぐにいかない、古いのってすぐ戻ってきて、もうね子供の時からの癖になってるから、こうね、それを打ち破るのも、まあ、簡単ではないけど、でも少しずつ新しいブドウ酒を私たちが飲んでたらやっぱ変えられてくるっていうんですかね、もうすんごい縛られてますから、なんか親から言われ、子供の時の親から言われたとか、まあなんか毒親に育てられたとか、まあ、下手したらね、もうなんかそれはあんまキリスト語で言わないけど、もうなんか先祖代々のなんかもう悪いも背負ってる人もいっぱいいて、もうなんかもうそのおじいちゃんとおばあちゃんとか、なんかひいおじいちゃんとか、なんかめちゃめちゃな人でどうのこうので、それがもうなんか影響を受けてるとかっていうふうに思える人も、で全部古い皮袋もね、自分だけじゃないし、もう親が古い皮袋かぶってて、おじいちゃんおばあちゃんも古い皮袋かぶっててみたいな感じで、ものすごいこうなんかもう根深くこう古いもんがこう縛ってるっていう感じのする人も、まあ実は多々いるような気がやっぱりしますけれどもね。 だからこそ私たちは新しいブドウ酒をいただいて古いのをこう捨て去るような、まあ、気持ちっていうのかな、なんかこう手放すっていうかですね、まあ、実際新しいブドウ酒が入ってきたら古い皮袋破れちゃうのでね、で自然にもなくなっちゃうんだけど、まあでも変わり目はちょっとしんどいかもしれないですけど、やっぱりね、なんか新たなものが来たらやっぱなんかいいかもしれないけど慣れてないからなんかこう、うまくこう調和が取れないみたいな、まあでも本当に古いものがなくなって私たちが新しい皮袋になるんだったら、まあね、それはねもう年齢関係ない ないですし魂の話ですから、なんかこう違う力をいただいて私たちはなんか本当に癒しっていうか救いっていうか新たな世界っていうか、なんかそういうものがこうパッと開けてくる恵みが与えられて、まあね、それはね本当にあのお金いくら積んでも買えない大きな本当のお恵みですけど、だいたいイエス様のお恵みはだいたいお金と関係ないですしね、タダでもらえるからこんなに楽なもんないと思うけど100万円するとか言ったらなんか大変やけどね、でもだいたいイエス様のお恵みタダですしね、でそのタダなんだけどそれをなんかあんまり受け取らないでなんかもう 見ない人多いですけど、やっぱりいつも新しい葡萄酒としてあの、まあ、今日もですね、まあ、いつも新しいものとしていただけるので、まあ、それを私たちが何か、まあ、今日のミサでですね一人一人がまあそれの恵みを組んで癒しと救いと励ましと力づけそれをもらいながらで歩めるように、まあ、そして、まあ、自分だけじゃない自分の友達とかね家族とか仕事場でやっぱり苦しんでる人がいると思うんですけど、そういう人たちにも新しいブドウ酒がこの注がれるようにですね、まあ、このミサの中でお祈りしたいと思います。